仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その1。計画を立てる手間が最も手間を少なくさせる。計画を立ててから行動する。基本中の基本でありながら最強の段取り術です。それくらい当たり前だと思う人でも今一度強く意識したいことです。これに勝る段取りはありません。最も基本的なことですが、実行できていない人は多いのではないでしょうか。計画を立てるのは面倒だからです。それがいいと分かっていても面倒があるとつい避けてしまいがちです。もし計画を立てないでいきなり行動するとどうなるでしょうか。考えずにいきなり行動しますから意外な出来事や想定外にあたふたしてしまいます。トラブルやミスも増えてしまうでしょう。その改善や復旧のために余計な手間と時間をかけてしまうことになります。計画を立てない方がむしろ余計に時間がかかるありさまです。やはり計画なしに段取りは実現できません。なぜ計画を立てるのかというと仕事の無駄を減らしスムーズに進めるためです。計画を立てるのが面倒であってもその損失は後から取り返せます。わずかな手間をかけることで何倍もの恩恵を後で受けることができますからしなければ損です。行動前には計画を立てる手間が結果として最も手間を少なくできる。最小努力による最大効果を発揮することができるようになるのです。きちんと計画を立ててから行動する。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その2。雨の日はいつもより通勤に時間がかかる。あなたは晴れの日と雨の日とで家を出る時間を同じにしていませんか？晴れの日と雨の日では事情が異なります。雨のせいで傘を差せば道を歩きにくくなります。道端に水たまりがあって気を使うため歩くスピードもいつもより遅くなりがちです。女性なら雨のせいで化粧が崩れやすくなり途中でお化粧直しをすることもあるでしょう。そもそも雨の日は天気が悪く気持ちが落ち込みやすいため全体的な行動もノロノロしてしまいがちです。そのため家を出る時間がいつもと同じだと遅刻をしそうになります。車ならスリップしやすい道端のため道路で渋滞になりやすい。電車なら安全確保に時間がかかり遅延しやすくなります。雨の日は必ずいつもより通勤に時間がかかります。むしろ雨の日はこれが普通です。では仕事の段取りがいい人はどうしているのでしょうか。単純なことです。こうした雨の日の特別な状態を計算に入れ、雨の日はいつもより早めに家を出るようにします。たったこれだけのことと思うかもしれませんが、これだけのことでいい。道路の渋滞や電車の遅延があっても間に合います。女性なら通勤途中でお化粧を直す余裕も出てくることでしょう。雨の日は特に腰が重いかもしれませんが、いつもより早く家を出て間に合いやすい状況を作るのです。雨の日は早めに家を出るように心がける。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その3。視覚からの刺激をシャットアウトすれば疲れや体力が回復しやすくなる。あなたは仕事の休憩中にどう休んでいますか？普通はトイレのために立ったりジュースを飲んだりします。ぼーっと窓から外を眺めたりすることもあるでしょう。同僚と雑談を楽しんだりする人もいるはずです。もちろんそれらもリラックスのために効果はあります。私は休憩する方法の中でも疲れや体力がより回復しやすくなる方法を見つけました。簡単でお金もかからず即効性があります。休憩中に目をつぶるという方法です。人間が五感から受ける刺激のうち視覚からの刺激は 87% と言われています。かなり大半を占めています。もちろん個人差はありますが、五感のうち最も大きな割合を占めていることは確かです。休憩中には視覚からの刺激をシャットアウトすれば受ける刺激の大半がなくなるため疲れや体力も回復が早くなります。経験上短い時間でもかなり効果があると感じます。例えばたった5分間でもいいので目を閉じて休憩してみましょう。5分の休憩時間がいつもより長く感じられる上、疲れや体力も回復が早いはずです。いかがでしょうか。簡単でありながら私たちはこれほど単純かつ効果的な体力の回復方法を見逃しているのです。休憩中には目をつぶる。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その4。理由を3つ挙げるだけで説得力は格段に向上する。仕事では説得力が重要です。職場で話をするときも自分の意見を相手に通すためには説得力が重要です。会議やプレゼンなどで企画や意見が通りやすくなるためにも説得力が重要なキーポイントです。誰もがうなずくような話し方は社会人の誰もが身につけたいという技能の一つですね。早速ですが、誰にでも簡単に実行できる説得力をつける方法があります。話の中に決めの言葉を織り交ぜてください。理由は3つありますという決めの言葉です。この言葉を口にした後、実際に考えられる理由を3つ挙げて説明をしましょう。もちろん理由は話をする前に前もって整理をして考えておく必要があります。あなたの通したい意見があるなら理由を3つ挙げるのは難しくないはずです。理由が3つあることであなたの話の説得力が格段にアップします。なぜ3つなのかというのも理由があります。1つや2つでは理由が少ないという印象のため説得力が小さくなります。 一方、4つや5つもあると話が長いという印象が強くなり、真剣に聞いてもらいにくくなります。3という数字が人間にとって最も受け入れられやすい数字です。適度な数の理由と適度な話の長さです。もちろん3つの理由はあくまで理想です。場合によってはそれ以下やそれ以上でも構いません。とにかくきちんとした理由を挙げることが説得力を上げるために重要なのです。理由は3つありますという決めの言葉を使う。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その後、メールによる賛成の募集は返信不要を基本にする。大勢の人から意見を集めるときにはメールという手段を使う場合があります。私の職場でよくある光景は意見の募集です。例えば会議で近々席替えをしてはどうだという話が出たとします。座席の位置は特に仕事の効率に深く影響する話です。管理者が独断で決めることもありますが、仕事の効率を考えるなら多数決で決めた方がいい。そうしたときに会議で席替えをするという話が出ました。賛成の人はいますかというメールを出すことがあります。さて問題です。席替えをできるだけ賛成に持っていきやすくするために、あなたならどのような工夫をしますか。実はある一文のメールに加えるだけで賛成を得られやすくなります。賛成でしたら返信は不要ですという一文を加えます。メールを出すのは誰にとっても手間がかかり面倒だと感じます。その誰しも共通する手間と面倒さを逆手にとって賛成してもらいやすい状況を作ります。メールを出さないことで賛成に結びつけるなら賛成してもらいやすくなります。メールを出すのが面倒だからまあ賛成でいいかと考えてもらいやすくなります。また人によってはメールの返事を忘れる人もいるでしょう。返事を忘れた分だけ賛成の票を集められます。そもそもメールを見ていない人がいてもメールをきちんとチェックしていない方が悪いと反論できるため納得させやすい。また反対する場合には反対する理由を書かなければいけません。反対意見をメールで書くのはさらに手間がかかって面倒と感じるため、なおさら賛成してもらいやすくなります。こうした状況を含め、メールの返事をしないことで賛成に結びつけるのは大変まとまりが良くなります。返信不要を基本にすればいいのです。賛成でしたら返信は不要ですという一文を加える。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その6、複数のペンは1本にまとめて能率アップ。仕事では複数のペンを使用します。サインの時は黒いボールペンを使い、注意書きや添削の際は赤い字や青い字のボールペンを使うこともあるでしょう。またシャープペンシルを使うこともあるでしょう。もちろん職場や職種にもよります。しかしやはりボールペンの色の種類は多い方が様々な場面に対応できるのは確かです。シャープペンシル、黒、赤、青、緑のボールペンなら5本もペンを持たなければならないことになります。1本や2本ならまだしも、さすがに5本になるとかなり量があります。これだけたくさん持っていると重さもかなりのものになりますし、そもそもなくしやすい。あれ、1本ペンがなくなったぞというのはよくある話です。だからとはいえ、いつ必要になるかわかりません。必要になった時に持っていないと大切なビジネスチャンスを失いかねません。単純な解決方法があります。勝負は文具店でペンを買う時点で決まります。そもそも複数のペンを1本にしたものを買えばいい。文具店でペンを買う際、色の種類ごとにバラバラで買うのではなく、1本に複数のボールペンがまとまっているものを買います。これをシャープペンシルと黒、赤、青、緑の5機能を1本にして胸ポケットに収めることができます。5本持つべき点を1本で済ませることができるようになります。この点を持つことで、色を変えるときに引き出しを開けて点を持ち直す必要がなくなり、仕事の能率が格段にアップします。私が今愛用しているボールペンは三菱鉛筆の41という多機能ボールペンです。これまでゼブラのクリップオンマルチや PILOT のドクタークリップなど使った時期がありました。どの点も基本的な機能は同じですが、三菱鉛筆の41には素晴らしい点があります。書いて初めてわかりますが、書き心地がいい。三菱鉛筆は世界初の画期的な新開発インクである JETSTREAM を開発し、搭載しているためです。書くときの摩擦が小さいため、手が疲れにくい。字の乾燥性に優れ、濃くはっきりした字を書けます。これまでは、ペンで書くときには指に力を入れる必要がありました。しかし、JETSTREAM というインクは力を入れずに、通常のペンより色鮮やかにはっきり書けます。この滑らかな書き心地は、使ってみないとわからない。ぜひ、おすすめの文房具です。4プラス1の多機能ペンを愛用する。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その7、人間は想像する生き物。イメージトレーニングを最大限に活用せよ。スポーツ選手が取り入れているトレーニング方法として有名なのがイメージトレーニングです。実際には体を動かさず頭の中で動き、発言、流れなどを想定してスムーズにことが運ぶようにするためのトレーニング方法です。一瞬の勝負が決まる世界ですから、あらかじめ試合の内容を想像しておくことは大切です。スポーツだけでなく、もちろんビジネスでも活用できます。例えば、プレゼンです。前もって、プレゼンの内容をイメージトレーニングします。 話の進め方や状況などを想像すれば本番では落ち着いて話しやすくなり成功しやすくなります。ほんの3分のイメージトレーニングがプレゼンの合否の鍵を握ります。また上司に説得するときも同じです。話の準備をせずにいきなり話しかけ思ったことから話をするのはよくありません。話が尻滅裂になり途中から自分で何を言っているのかわからなくなります。まず話しかける前にこういう風に流れるであろう話の展開を想像するといい。話の目的や理由はもちろん話の流れや順番などを想像して頭の中で上司と対話します。上司が返してくるような発言を想定すればその返事も前もって準備することができるようになります。焦ることなく系統を立てて話をしやすくなります。仕事ができる人は必ずイメージトレーニングを取り入れています。人間は想像する生き物です。せっかく人間として生きていればその想像力を最大限に活用してビジネスにも活かしましょう。イメージトレーニングを取り入れる。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その8。仕事をスムーズに進めるキーワードは3。仕事ができる人が最も好む数字は3です。3という数字は仕事の効率を最も上げる最適な数字だからです。3という数字は素晴らしい数字です。多すぎず少なすぎず人間にとって最も受け入れられやすい数字です。例えば上司にある提案があって話しかけるとします。その時3分ほどお時間いただいてもよろしいでしょうかと言って話しかけましょう。1分間では話をまとめにくいです。5分間は少し長いと感じます。話をする時にも説得力を上げるため理由は3つありますと言って説得力を上げてください。返事は3日間以内が嬉しいとお願いをすればいいでしょう。もちろん提案の内容にもよりますが3日間が長すぎず短すぎないちょうど良い期間です。さらに電話の時も同じです。電話が鳴れば3コール以内で取るようにしましょう。通話時間も3分以内でまとめるようにすればいい。相手が少し休憩などで不在なら30分後にまた連絡しますとしましょう。抱える仕事も最大3つまでです。3つ以上も仕事を抱えてしまうと量が多すぎて仕事の品質が低下するばかりかミスもしやすくなります。3つ以上仕事を抱えそうになれば他の人にお願いするなどすればいいでしょう。重要なお客様を訪問する際は3人で向かうのが最適です。1人だと説得力が弱く5人は大勢すぎます。3人くらいがちょうどいい。3人が交互に話をすると違った角度から話を進めることもでき説得力があるため話をまとめやすくなります。あなたが仕事をする際3を意識して行動しましょう。時間や量に迷ったら3から始めてみましょう。ビジネスをスムーズに進めるためには3という数字がキーワードなのです。3という数字を座右の銘にする。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その9。朝1と午後1の電話は話がうまくまとまりにくい。話をうまくまとめるときには2つの時間帯を避けましょう。朝1と午後1です。もちろん緊急を要する内容ならこの限りではありませんが一般的には思うようにいかない時間帯です。あなたが朝1や午後1から仕事を始めようとしても相手の都合が悪ければ噛み合わない状況になります。朝1は出社したばかりの時間帯のことです。他の会社なら朝礼中であったため適当に返事をされてろくに話を聞いてもらえないことになります。夜中のうちに溜まったメールチェックをしなければいけないため朝はメールチェックに大忙しです。私は朝1から電話をかけてもまだメールを見ていないから話がわからないという状況もありました。そもそも電話先で朝礼の話が聞こえてしまうのは機密情報に関わるためよくありません。午後1も同じです。午後1はまだ昼休憩から戻ってきていないため電話をかけてもつながらない場合も多いです。昼休憩から帰ってきていたとしても昼休みの間にメールや仕事が溜まっているため相手はバタバタ忙しい状況です。こういうタイミングで電話をかけても話をじっくり聞いてもらいにくいです。こうした理由から朝1と午後1の電話は話がうまくまとまりにくい。そうした失敗を私は何度も経験しています。もちろん緊急を要する内容はこの限りではありませんが、基本的に朝1と午後1は無難に避ける方がいいのです。朝1と午後1の電話はできれば避ける。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その10。神様はあなたの段取りを試している。学生時代、楽しみにしていた遠足の日に限って雨が降ったことはありませんか？楽しみにしていた恋人とのデートの日に限って天気が悪くなりませんか？邪魔をする突発的な出来事が起こります。それは学生時代だけでなく社会人になってからも同じです。子供の誕生日、結婚記念日、コンサートに行く予定などがあり、残業をしたくない日があります。しかし、そういう大事な日に限って急な残業が入ってしまう。仕事に関わることなのでなかなか難しいところです。もはや誰かが邪魔をしているかのようです。大事な日に限って急な出来事が発生する。これが社会の法則です。神様のいたずらなのか、なぜかそういう日は多い。神様はあなたに意地悪をしているのでしょうか。いいえ、むしろあなたの段取りを鍛えるための試練を与えてくれています。 神様からの意地悪と考えるのではなく、そうならないための試練だと前向きに考えましょう。段取りが上手な人は、大切な日に残業をしないため段取りを実行しています。どうすればいいのでしょうか。予定を前もって同僚や上司に報告しておきます。今度の金曜は子供の誕生日なんです。今週の水曜は結婚記念日で夕食に出かける用事があるんです。明日の夕方は友人とコンサートの予定があって楽しみにしているんです。楽しみにしているという表情で言えばなお効果的です。いくら鬼の上司とはいえ、子供の誕生日、記念日、家庭の事情などこうしたキーワードには弱い。上司の弱い点を抑えて予定を宣言しておけば、当日に急な残業が発生しても逃れやすくなります。あなたの事情を前もって知っているので残業をお願いしづらくなるでしょう。もちろん急な要件は避けるのが難しいですが、避けやすくなる工夫としては大変有効です。上司も人間ですから、予定を楽しみにしているあなたを見れば言いにくい状況になります。さらに別の効果もあります。そもそも自分のプライベートを公開することであなたへの親しみが増します。心を開いてくれる人には心を開きやすくなる。心理的な効果があり、上司と部下の関係も良くなります。残業をしないだけでなく、円滑な人間関係にも前もって予定を言うのは二重の得があるのです。残業したくない日は前もって予定を伝えておく。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その11。わざと長めに宣言して早めに終わらせる。いつくらいに仕事が完了できそうですか？社会人として仕事をしていると仕事の完了予定を尋ねられる時があります。あなたならこの回答にどう答えますか？真面目な人はつい予定より少し早めに答えてしまいがちです。少しでも仕事が早く終わることを宣言してかっこいいところを見せたいからです。少しでも早く仕事を終わらせられればそれだけ評価も上がるだろうと思います。その前向きな気持ちはわかります。しかし、この言い方はあまり得策ではありません。約束を守りにくくなるからです。締め切りまでの残り時間があまりに短すぎると強烈なタイムプレッシャーを感じます。無理なタイムスケジュールになり仕事の品質を落としてしまいます。しかも約束を守れなければ遅い、信用できないなどの印象を持たれる場合があります。では正直にありのまま答えるのがいいのかというと、これも賢い答え方とは言えません。万が一仕事中に想定外の事象が発生したときどうするのでしょうか。思ったより手間取ったり時間がかかったりすることはよくある話です。できるだけ仕事の品質を上げ、しかも想定外の事象が発生したときのことも考える方がいい。結論を言えば、不自然にならない程度にわざと長めに宣言しておけばいい。些細な違いですが、仕事では大きな変化をもたらします。例えば2日で完了できそうな仕事があったとすれば、3日で終わらせますと伝えておきます。7日くらいで終わりそうな仕事なら10日で終わらせますと言えばいい。少し長めなら不要なタイムプレッシャーを感じることはありません。時間に余裕がある方が仕事にも専念できるため、ミスが減り質が向上します。もし仕事で想定外のトラブルが発生しても、時間に余裕があるため改善できることでしょう。もちろん予定より早く終わらせられるなら早く終わらせてください。そうすることで仕事の早い人という印象も強くなります。わざと長めに宣言して早めに終わらせる。これが段取りのいい仕事術なのです。完了予定はわざと長めに宣言しておく。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その12。真の交渉術とはお互いのメリットを考えること。お願いがあります。こう言われたとき、あなたはどう感じますか？おそらく聞いた瞬間、身構えたり警戒したりしてしまうでしょう。お願いがあるということは、こちらに何か負担がかかるということです。どんなお願いだろうか。面倒で負担のかかる仕事だと嫌だな。連想するのは悪いことばかりです。それは誰でも同じです。私も構えますし、誰でも構えるでしょう。何か大変な話がやってくると思い、身構えてしまいます。事実、無理なお願いなら、なかなか話は前に進みません。自分のメリットだけを押し通しますから、相手は嫌な顔をして交渉が決裂してしまいます。しかしこれも工夫次第です。少し工夫をするだけでいい。どうするのかというと、自分のメリットだけでなく相手のメリットも考えます。あなたのお願いを受け入れることで相手が受けられるメリットを考えます。できるだけたくさんあるほどいい。私もあなたもメリットがあります。そうするとウィンウィンの関係になります。お互いにとって前向きな内容になるため、話は摩擦なく進み、あっという間に OK をもらえることでしょう。私たちはお願いをするときに自分の意見だけを一方的に押し通してしまいがちです。自分のメリットばかりではなく、きちんと相手のことも考えることです。それが一番摩擦は小さい。真の交渉術とはお互いのメリットを考えることなのです。相手のメリットも考えてお願いを切り出す。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その13。はい。わかりました。の後は必ず復唱する。明日の11時に A 社に電話をしてほしい。そういう依頼が上司からあったとします。あなたはどう返事をしますか？はい。わかりました。 そう答える人が多いのではないでしょうか。これではいけません。
はい。
わかりました。までは OK です。
しかし、
はい。わかりました。で終わらせるのは十分とは言えません。学生時代の返事の名残があるのでしょうか。
社会人になっても、
はい。わかりました。で返事を終わらせる人がいます。なぜいけないのでしょうか。
確認を怠っているからです。
はい。わかりました。の後に重要な言葉が抜けているのは副章です。
はい。
わかりました。だけで返事を終わらせると内容の確認をすることがありません。場合によっては11時を17時と聞き間違えてしまうこともあるでしょう。ビジネスでは聞き間違いは日常茶飯事です。
こういう時は、
はい。わかりました。の後に11時に電話ですねと復唱して内容を確かめるようにすればいい。
はい。
わかりました。の後には必ず復唱です。このセットは口癖にしましょう。仕事をスムーズに進めるために返事はすべて復唱で大丈夫です。聞き間違いを防ぐ効果があるだけでなく、自分が予定を口にすることで頭にも刻み込まれます。復唱することで相手にきちんと内容を理解しましたというアピールにもなります。話のわかる人、理解のいい人という印象が残り、印象アップになるのです。返事は復唱にする。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その14。高級な包装紙と箱を使えばプレゼントのグレードが向上する。かっこいい人がいるなら、外見が整っている人はなぜか中身まで整っているような印象を受けてしまいます。シワのないスーツで身なりが整っていると知的に見えます。悲しいかな、人間は外見で判断してしまう生き物です。もちろん実際は必ずしも外と内と合致するとは限りません。しかしそういう心理が働きますから、人間とは不思議です。その心理は上手に活用するべきです。あなたがビジネスにおいて同僚や上司にプレゼントを渡すことがあるでしょう。誕生日プレゼントはもちろんお歳暮、お中元、その他お土産などです。そんな時、平凡なプレゼントを高級なプレゼントに見せるヒントはまさにこれです。包装紙と箱を高級にします。するとプレゼントの外見が良くなります。こんなに美しい包装紙と箱なのだからいいものが入っているに違いない。高級な包装紙と箱に入っているプレゼントは中身までいいものが入っているに違いないと予感してしまいます。実際に包装紙を破って出てきたプレゼントが平凡に見えたとします。しかし第一印象がいいため、平凡なプレゼントを見ても印象がプラスに働きやすいです。蓋を開けて出てきたプレゼントが平凡でも、なぜか高級な箱に入っているプレゼントは高級に見えてきます。包装紙と箱を高級にするなら低予算で済ませることができます。平凡なプレゼントを高級に見せるための方法として活用しましょう。高級な包装紙と箱を使ってプレゼントを送る。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その15。アナログ式の時計をデスクに置くだけで時間感覚は自然と身につく。時間感覚のあるビジネスマンが身につける時計は必ずアナログ式です。デスクの上には必ずアナログ式の時計を置いています。携帯電話の時間表示の方式もデジタル式ではなく、わざわざアナログ式に戻しています。なぜデジタル式ではなくアナログ式なのでしょうか。デジタル式では難しいある表現がアナログ式では簡単にできるからです。何を表現できるかというと、円グラフです。時は金なりという言葉があります。仕事では常に時間との勝負です。どれだけ時間が経過して残りの時間はどのくらいなのか。時間を常に把握しておく必要があります。その把握にはアナログ式の時計がうってつけです。アナログ式の時計の針がまさに円グラフになっているからです。時針、分針、秒針が円グラフになっているため、経過時間と残り時間を直感的に確認できます。アナログには古い印象を持たれがちですが、使い方次第。アナログ式の時計は時間表示という機能と同時に円グラフという機能も持ち合わせています。アナログ式の時計がデスクの上にあるだけで自然と時間感覚が身につくようになります。デスクの上にあると時間が見えるため、時間の進み具合を直感的、具体的に把握できるようになるからです。現在時刻がわかり、時間感覚まで身につく。まさに一石二鳥。だからこそ仕事のできる人はアナログ式の時計をデスクの上に置いています。科学技術が進歩してもアナログ式の時計はなくならないのです。アナログ式の時計をデスクの上に置く。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その16。なぜ段取りがいい人のデスクの上はひどく散らかっているのか。段取りがいい人のデスクといえば整理整頓と言いたいところですが、違います。なぜか散らかっています。有名な漫画家、評論家などお宅訪問で部屋を覗くとかなり散らかっているのが印象的です。デスクの上にたくさん物が置かれていると探し物が増えるため業務効率を下げてしまいそうです。よくこんな散らかったデスクで仕事ができるなら、むしろ段取りが悪そうですね。しかし、です。散らかっているように見えるだけで散らかっているわけではありません。デスクの上に置かれているものをよくチェックしてみてみましょう。きちんと意味があることにお気づきですか。実は仕事で頻繁に使うものという共通点があります。
仕事の段取りがいい人は仕事の無駄が少ないのが特徴です。どの無駄を省くのかというと、頻繁に使うものの出し入れです。頻繁に使うものは、あえてデスクの中に入れない方がいい。取り出すためにデスクの引き出しを開けたり閉めたりする手間がなくなり、効率が良くなるからです。典型的な例はメモ用紙です。メモ用紙はどの職場でも普通はデスクの上に置いていますね。電話はいつ鳴るかわかりません。なって受話器を取った時すぐ要件をメモできるように準備しています。出したままにしておけば、取り出すために引き出しを開け閉めする必要がないため業務が早くなります。段取りのいい人は頻繁に使うものほどデスクの上に置いています。よく使うボールペンや消しゴムなども出しっぱなしにしています。職種によって頻繁に使うものは異なります。雑誌もあるでしょうし、辞書もあるでしょう。いずれにせよ共通することは、頻繁に使う道具はデスクの上に置いたままにするということです。片付けていないわけではありません。一見すれば確かに散らかっているように見えますが、散らかっているわけではありません。いつでも仕事ができるようにきちんと体制を整えています。片付けはできるけれど、業務効率を上げるためにあえて頻繁に使うものをデスクの上に出したままにしています。必要になった時にすぐ取り掛かれるようにスタンバイしています。さて余談ですが、仕事の段取りの悪い人もデスクが散らかっているのが特徴です。こちらの場合は本当に散らかっているという状態です。ただ単に片付けが面倒で整理整頓ができていないだけです。仕事の段取りがいい人と段取りが悪い人のデスクの散らかりようは似ていますが、本質は全く異なるのです。頻繁に使うものはデスクの上に置いたままにしておく。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その17。段取りがいい人は頻繁に使うものとそうでないものを区別している。道具には2種類あります。頻繁に使うもの、たまにしか使わないもの。仕事の段取りがいい人のデスクの上は散らかっています。頻繁に使うものをデスクの上に置いているため散らかっているように見えます。頻繁に使うものはいちいち片付けると余計に手間が増えるので、出したままでも OK です。引き出しから出し入れする無駄を省くことができるため仕事の効率が上がります。では頻繁に使わないものはどうするのでしょうか。難しく考える必要はありません。元の場所に戻すという当たり前を徹底すればいい。後からどこに置いたのかと探す手間がなくなります。いつもある場所を見ればすぐ手に取ることができるからです。もしきちんと元の場所に戻す習慣がなければ、片付けのできない人になります。デスクの上が極端に散らかり始めます。使ったものがどんどんデスクの上に溜まっていき、デスクの上がゴミ箱のようにめちゃくちゃになります。生産性が一気に落ちてしまい、散らかっているだけです。仕事の段取りがいい人と悪い人の差はここでできます。仕事の段取りがいい人は頻繁に使うものとそうでないものを区別しています。頻繁に使うものはデスクの上に置いたまま、そうでないものは使い終わったら元の場所に戻すを徹底しましょう。頻繁に使うものでなかったら、使い終わったら元の場所に戻すことを徹底する。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その18。ワンフレーズを心がけると自動的にキーフレーズになる。ワンフレーズでまとめるのは段取りのいい方法です。仕事での発言はあらゆることをワンフレーズでまとめる習慣をつけましょう。説得にしろ説明にしろ、言いたいことがたくさんあり、長々と話をしたい気持ちもあるでしょう。その気持ちはぐっとこらえて、まずは言いたいことを一言でまとめる習慣をつけましょう。頭の体操にもなりますから、これはぜひおすすめします。おすすめする理由は3つあります。考えていることの整理がしやすくなる。相手に理解されやすくなる。まとめたワンフレーズはそのままキーフレーズへと変わる。順に説明をします。最初はワンフレーズを心がけることで考えが整理しやすくなることです。一言でまとめるためには、いらない部分を削り、大切な部分を見抜く必要があります。それは要約する力であり、本質をつく力です。何を言いたいのかとまとめる力は、会議で話をするときも聞くときも重要です。考えが整理しやすくなり、相手に伝えやすくなります。言葉が力強くなり、説得力がつきます。続いて二つ目は、相手に理解されやすいということです。考えを整理したフレーズは、とてもわかりやすいため、相手に理解されやすくなります。ことわざがなぜ説得力があるのかというと、まさにワンフレーズだからです。まさに言いたいことを一言にまとめて圧縮しています。長々と話をするより一言で伝えた方が簡潔であるため、心に残ります。最後が最も重要です。まとめたワンフレーズはそのままキーフレーズへと変わるということです。言いたいことを圧縮した結果ですから、核心であり本質であり結晶です。キーフレーズを頻繁に使うと素晴らしいことを発言しているような気がします。さて、あなたに質問です。あなたが心がけている仕事のコツは何ですか？ぜひワンフレーズで答えましょう。今あなたの頭の中は仕事の方法について整理がされていることでしょう。それはあなたのためになりますし、聞いた人にとってもわかりやすくなります。答えられないなら、確信をまだ絞りきれていない証拠です。本当に理解ができているなら、必ず一言でまとめることができるはずです。ちなみに私ならシンプルさを心がけることと答えます。
いかがでしょうか。ワンフレーズはわかりやすいですね。伝えやすく、理解されやすくなります。しかも、ワンフレーズを心がけることで、その言葉は自動的にキーフレーズにもなります。シンプルがキーワードになります。言いたいことをワンフレーズでまとめようとするだけでいいのです。言いたいことをワンフレーズでまとめる習慣をつける。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その19。できるかもしれないと考えていると本当にできる。できないかもしれないという考え方はできるが前提です。しかし考え方は大変消極的です。せっかくできることが前提ではありますが、考え方がマイナスに偏っているため消極的になりがちです。たとえできる方法があったとしても考え方がマイナスになっていればそもそも解決の糸口を見つけようと努力しません。希望の光はあっても見えなくなります。できないかもしれないと考えていると本当にできなくなります。そういう時にはできるかもしれないと考えましょう。できるかもしれないという考え方はできないが前提です。しかし考え方が前向きです。そういう姿勢は重要です。たとえできないことが前提でも解決の糸口を見つけようとする姿勢が大切です。何かできる方法があるはずだと積極的に考えていれば一つや二つは見つけられるものです。できると思えば希望の光は見えます。できないと思えば希望の光はあっても見えなくなります。そういう考えが前向きになっているかどうかが問題です。できるかもしれないと考えていると本当にできてしまいます。あらゆることをできるかもしれないと思いながら模索してみましょう。すると本当にできそうな気がしてきませんか。解決の糸口を探し、希望の光を見つけようとする力が働き始めますね。ワクワクして元気が出てきます。できないと思っていたことが本当にできるのです。できるかもしれないと考える。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その20。知らない場所でも人に聞けば迷わない。あなたが初めて行くデパートがあるとします。本屋に行きたいという希望があるとき、どう探しますか？初めて入る大型デパートなら何階のどこにあるのかがわかりません。おそらくこういうときにはエレベーターやエスカレーターあたりに設置されているマップを見て確かめることでしょう。移動のときといえば決まってエレベーターやエスカレーターを使います。大型デパートならエレベーターやエスカレーター前に必ずマップが設置されています。それでもわからないときに初めて詳しそうな人に聞いてみます。そういう余裕があるときはいいでしょう。しかし余裕がないときがあります。例えば足腰の弱い人と歩くときです。私の両親は時々東京へ遊びに来ることがあります。私が知っている場所ならスムーズに案内できますが、東京観光では私の知らない場所やお店に入ることもしばしばです。いえ、知らない場所だらけです。足腰の弱い人と行動しているとき、マップのあるところまで歩くだけでも手間がかかります。足腰が弱っている人と行動するときにはあまり無駄な距離を歩きたくない。そんなとき、私はいきなり受付や店員に場所を聞いてしまいます。本来はマップを見てから探すのがマナーではありますが、余裕のないときにはいきなり聞いてしまいます。場所をよく知る受付、店員などを適当に見つけて尋ねます。無駄を省くことができ、スムーズに観光を進めることができるようになります。行きたい場所に最短距離で行ければ、歩く距離も時間も短くなるのです。場合によって知らない場所でいきなり人に尋ねてみる。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その21。芯の引き継ぎとは仕事だけでなく感情までも引き継ぐこと。定時で仕事を終えて帰ろうとするとき、あなたは手紙を書いていますか？え、手紙？誰宛に？何のために？明日の自分宛に手紙を書きます。どのような手紙かというと、今日の仕事を明日に引き継ぐためです。明日の朝一から昨日の続きがスムーズに続けられるように手紙を書きます。なんだ？単なる仕事リストを書けということだな。いえ、単なる仕事リストではありません。確かに一般的には明日しなければいけないことを過剰書きにすることでしょう。確かに引き継ぐ仕事の内容はわかりやすいですが、無味感想です。例えば以下のような簡単なメッセージを残します。すでに A さんに相談をした。残りは B さんと C さんに相談する必要がある。あと少しだ。頑張れ、自分。大切なことは仕事の内容だけでなく、気持ちまで明日につなげることです。そのためには過剰書きよりやはり文章に限ります。過剰書きには気持ちを込めにくいですが、文章なら気持ちが込めやすくなります。流れがつかめ、昨日の気持ちが蘇ってきます。ゆえに単なる引き継ぎ用の仕事リストではありません。特にポイントとなるのはあと少しだ。頑張れ、自分。と気持ちを込めた一言です。自分が自分を応援したり励ましたりする言葉があるのがいい。朝に手紙を読むと昨日の自分から応援されたり励まされたりするのでやる気が出てきます。たとえ自分で自分宛に書いた手紙でも一晩寝ることで区切りをつけることができます。朝になれば心機一転。朝一で昨日からのメッセージを見ると他人からの手紙のように思えてきてやる気が出ます。 文章を読むことで昨日の情景や感情がふわりと再現され朝一からスタートダッシュができます。そういう手紙を明日の自分宛に書いて自分のデスクの上に置いて帰ればいい。それが本当の引き継ぎです。仕事の内容だけを引き継ぐのではありません。やる気や元気など感情も引き継ぐのが真の引き継ぎです。手紙を書いて仕事の内容と感情を明日に引き継ぎましょう。仕事と感情を込めた引き継ぎをする。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その22、試行錯誤をしていないうちから諦めない。私は高校時代数学のテストの時間に不思議な体験を何度かしました。確か微分積分の難問題でした。一目見て、ああダメだ、できないと考えて諦めていました。全く手のつけようがないほど難問です。仕方ない、できる問題から解いていこう。とりあえず分かる問題から解くことにしました。全部が全部難問というわけではないので、できるところから進めていきました。テスト全体を進め終わり、残りはあの分からなかった問題だけになりました。時間に余裕があったので、仕方なくできないと思う問題を見直すことにしました。たっぷり時間をかけてどうすればできるかと何度も考えていました。できないと思いつつもあらゆる可能性を考えてみました。すると天の啓示が降りてきたかのように、ふと解き方が思い浮かんだことがありました。はじめは無理だと思い込んでいただけに、パッと解放が思い浮かんで、その後はスラスラ解けてしまいました。その時解けなかった本当の原因が分かりました。はじめから諦めていたことでした。一目見てできないとすぐ諦めていたので、深く考えて試行錯誤する努力を最初から放棄していました。その時点で試行錯誤をやめてしまっていたので、当然できませんでした。大切なことは初めから諦めないことです。どうすればできるかとは試行錯誤です。大変な仕事を聞くとできないかもと思っておじけづいてしまいます。そういう癖はありませんか？いきなりできないかもと考えるのは考える努力を放棄しています。考えることがなければ希望の光も見えてくるはずがありません。できないかもと思った時にはすぐ諦めるのではなく、どうすればできるかと考える習慣を持ちましょう。まず試行錯誤です。はじめから可能性を小さくするのではなく、可能性を大きくするために考えます。どうすればできるか。何か方法があるはずだ。突破口はどこだ。無理だと思っても、時間をかけて集中し何度も試行錯誤していると、突破口は見えてきます。ダメだ、できない、という諦めは試行錯誤をするだけして初めて考えることなのです。試行錯誤をしていないうちから諦めるのはやめる。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その23。人の数だけ可能性は大きくなる。自分一人でどうすればできるかと考えるのは限界があります。一人では知識や知恵、技術にも限界があるため、限られた発想しかできません。人間とは不思議なもので、自分がこれだけ考えているのだから他の人が考えても同じに決まっていると考えます。しかし誤解です。一人で考えるからこそ大きなストレスを溜め込んでいたり、視野が狭くなっていたりする場合があります。そういう時には複数の人たちと集まって話し合えばいいでしょう。三人寄れば文殊の知恵です。どうすればできるかを一人が考えるより、三人でどうすればできるかを考える方がはるかに強力です。知識も知恵も技術も倍増します。三人それぞれが違った角度から考えることで、意外な突破口を見出すこともできるでしょう。それでも解決しなければ、五人や十人など知恵を出し合って解決すればいい。人の数だけ可能性は大きくなります。一人で考えて諦めるという結論を出すのは良くないのです。他の人の頭を借りる。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その24。成功する人は他人の失敗を笑うのではなく参考にする。成功と失敗のどちらが得られることが多いのかというと、圧倒的に失敗からです。成功は後がありません。成功しましたからうまくいったのだから現状維持でいいかと思って終了です。その先がありません。一方で失敗はうまくいかなかったので、その理由や改善点を発見する機会になります。なぜ失敗したのか。どこが悪いのか。何を改善すればいいのか。故に成功より失敗した時の方が学びは多い。改善を考えるチャンスになり、改善できればレベルが上がります。失敗した時は落ち込みますが、失敗した後に急成長します。しかし自分のことだけでなく、他人の失敗もそうです。他人の失敗も自分が犯す失敗と同じように大変参考になります。他人の失敗を見て、わははバカだと笑っている人は成長が遅くなります。笑った時に油断して、今度は自分が失敗します。これが笑っている人の成長が遅い理由です。他人の失敗を単なる笑いのネタくらいにしか考えていません。本当に成功する人は他人の失敗を笑うのではなく参考にします。何があったのかを真剣に尋ねて、自分にも思い当たる点がないかと考えます。いつか自分が失敗したかもしれない失敗を未然に防げます。同じ人間ですから、誰かの失敗は自分にもつながる部分があるはずです。他人の失敗は貴重な参考になります。 自分の失敗だけでなく他人の失敗からも学べ、成長が早くなります。他人の失敗談を笑うのではなく、真面目な顔をして聞ける人が成長するのです。他人の失敗は自分のことだと思って参考にする。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その25、テンプレートを使えば手間と時間が激減する。ビジネスを長く経験していると、いつも同じ内容でやり取りをしているということに気づきます。例えば、承諾のメール、クレームのメール、謝罪のメール、相談のメール、休暇申請のメールなどです。ビジネスでは頻繁に同じ内容のメールを何度もやり取りします。その都度、メールの全文を一から考えるのは面倒です。手で全て打ち込むのは、とても時間がかかります。誤字脱字も多くなるでしょう。こういう時に段取りのいい人は、テンプレートを使います。一番基本的な例を挙げると、挨拶のテンプレートです。〇〇様。いつもお世話になっております。〇〇株式会社の水口です。そういう文章の型をあらかじめ用意しておきます。そのテンプレートの内容はしっかりチェックして、誤字脱字がないように注意して丁寧に作ります。その一度の手間をかけるだけで、あとはテンプレートを使えばいい。承諾用のメールやクレーム用のメールなど、目的に応じたテンプレートがあると、メールを書く手間と時間が劇的に減ります。しかも誤字脱字も激減します。構成を終えているテンプレートを何度も使いますから、〇〇部分のみ注意すれば、誤字脱字で恥をかくこともありません。また、テンプレートのいいところは、社内で共有しやすいというところです。人によってバラバラのメールではなく、文面を統一できると、会社全体でメールの品質を維持できます。メールに限らず、品義書や議事録などもすべてテンプレートを作り、使うようにしましょう。一度の手間で済むのです。テンプレートを作って、手間と時間を減らす。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その26、こうすればうまくいくという仕事の型を作っておく。フレームワークという言葉をご存知ですか？テンプレートはこう書けばうまくいくという文章の型です。フレームワークはこうすればうまくいくという仕事の型です。例えば以下のような仕事例です。出社してメールを片付け、その後電話の仕事をまとめて、仕事の疲れが溜まったところで休憩。午後は頭を使う仕事に専念する。自分の体調や性格、体質に合った最も良い仕事のパターンを作っておきます。こうすればうまくいく。そういう自分に合った仕事の型があると、波に乗りやすく、エンジンがかかりやすくなります。頭が冴えない時も、適当な仕事から始めるのではよくありません。そういう時こそ、こうすればうまくいくというフレームワークにのっとって仕事を進めていくとうまくいきます。仕事の成功方程式です。性別や性格など人それぞれです。朝型の人もいれば夜型の人もいることでしょう。どんな仕事のパターンが一番いいのかは人それぞれです。自分のことは自分が一番よく知っていますから、自分の性格や体質に合ったフレームワークも自分で見つけるしかありません。あなたが仕事をしていく上で、こうすればうまくいくというフレームワークを作っておきましょう。気分が乗らない時や調子が出ない時も、そのフレームワークに従っていれば、ある程度の仕事の品質を維持できます。あらかじめフレームワークを作っておけば、無駄な時間が省けます。次はこれをして、終わればこれをするという、あらかじめ作っておいた流れがあれば、それに従えばいい。自分なりに最も仕事がはかどるフレームワークを構築しておくのです。こうすればうまくいくという仕事の型を作る。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その27、儀式があると仕事がはかどりやすくなる。私の場合、仕事に取り掛かる前、ある儀式をしています。儀式とはいえ大したことではありません。トイレに行ってきちんと手を洗い、席に帰る前にはコーヒーを買って帰る。これを仕事始めの前に必ずするお決まりの行動パターンです。私は儀式だと思っています。仕事の波に乗っている時に、トイレのために仕事を中断させたくないため、仕事を始める前にトイレに行きます。また、手を洗うのも重要です。トイレで汚れた手を洗うのが主な目的ですが、それだけの意味ではなく、身を清めるためです。これから仕事に着手する手を冷たい水で洗うことで、仕事への気持ちが引き締まります。トイレから出て席に戻る途中に自動販売機に寄ってコーヒーを買って帰ります。仕事中にコーヒーを飲めば、仕事に専念しやすくなります。こうした一連の行動が、仕事への準備になるだけでなく、仕事をするぞという気持ちを高めます。あなたの仕事には儀式がありますか？儀式は大切な段取りの一つなのです。仕事を始める前に儀式を行う。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その28、記号や略語を使えばメモする力が劇的に向上する。カレンダーやスケジュール帳には、そもそも書き込む余白の大きさに限界があります。また会議や講演を聞きながらメモを取るには、話のスピードが速いためメモを取るスピードにも限界があります。とはいえ、本格的な速記を学ぶのは少し大げさな話です。時間もお金もかかり面倒ですね。そうした悩みを一度に解決できる方法こそ、記号や略語です。段取り良くなりたければ、記号や略語を多用することをお勧めします。 段取りのいい人ほど必ず記号と略語を使うのが上手です。例えばスケジュール帳に予定を書き込むときには段取りのいい人は以下のような記号を使います。は最重要。は重要。は入るかもしれない予定。は緊急。こうすればたった一文字で意味を表現できます。言葉で表現するのではなく一字で表現するのがポイントです。直感的に意味を理解できるため解釈も早くなります。また次のような略語も活用しましょう。ではデートの予定という意味。週は周知をするという意味。電は電話をするという意味。旅は旅行の予定という意味。略語ですからすぐ書き込むことができますね。もちろん紹介した内容はほんの一例です。あなたの好みに合わせて分かりやすい記号を使いましょう。これなら速記を学ぶ必要はなく、特別な技能も不要です。ビジネスでもプライベートでも幅広く活用できます。今すぐメモを早く分かりやすく理解しやすくなる方法なのです。記号や略語を使う。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その29。休憩は仕事の区切りで入れるとミスやトラブルが少なくなる。あなたはどのようなタイミングで休憩を入れていますか？少し疲れたな。休憩しよう。疲れたタイミングで休憩を入れていませんか？もちろん疲れたから休憩を入れたい気持ちはわかります。体がだるくなったり集中力が低下したりという状態があります。事実、人間の集中力や体力を超えた仕事はできません。どうしても無理だという場合は仕方ないでしょう。しかし仕事をスムーズに段取りよく進めたければ疲れたタイミングではなく仕事の区切りで休憩するようにしましょう。今一度休憩のタイミングを考えてみましょう。執刀医が患者の命に関わる手術をしているとき、適当なタイミングで休憩するわけにはいきません。患者が大出血しているときに疲れたから休憩するというわけにはいきませんね。まさに患者の命に関わることだからです。さらにあまりもたもたしていると患者の体力を消耗してしまいます。迅速な仕事を求められている上、ミスやトラブルをなくし仕事をする時間も限られています。もし中途半端なところで休憩を入れてしまうとどうなるでしょうか。仕事の再開がしづらくなるためミスやトラブルを起こしやすくなります。どのタイミングで休憩するかは患者の命に関わります。だからこそ休憩するタイミングは疲れた時ではなく仕事の区切りがいい。仕事の区切りまでつけば休憩しやすくなり、再開する時も区切りがいいため始めやすくなります。結果として一番仕事が早くかつ不要なミスやトラブルを防ぐことができるようになります。これは私たち一般的なビジネスでも同じです。お金が絡み納期のある仕事です。あまりもたもたしていると時間はどんどん過ぎていきます。仕事には制限時間がありますし、お金、信用も絡んでいます。もたもたして納期を超えてしまえばお金や信用の損失に響きます。そのためにも休憩のタイミングは疲れた時ではなく仕事の区切りでする方がいい。休憩しても仕事の再開がしやすく、ミスやトラブルを最小限に抑えることができます。仕事をスムーズに段取りよく進めることができるのです。仕事の区切りで休憩を入れる。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。その30。大きな要求には段階がある。いきなり知らない人に結婚してくださいと言えば十中八九断られます。考えれば当たり前のことです。いきなり大きな要求をするのは無理難題です。こういう時はまず挨拶から始め顔見知りになります。ある日話しかけて友人になります。会話を増やして親しくなれば映画に誘ってさらに親密になります。付き合ってくださいという告白に OK が出ることでしょう。その付き合いも何年か続けば結婚してくださいという要求も通りやすくなります。大きな要求には段階があるということです。仕事でも同じです。仕事における大きな要求も段階があります。いきなり大きな要求をしても断られやすいです。まず受け入れやすいよう小さな要求に分けて少しずつ進めます。例えばいきなり契約に判をしてくださいと要求してもまず断られるでしょう。相手が誰かわからない人から大切な契約をしようとは思いません。まずはクライアントと親しくなるところから始めます。頻繁に顔を見せたり一緒に食事をしたりなどです。親しくなり仕事を真面目にする人だとわかることで小さな契約から交わし始めます。何度か会って会話を交わして仕事の結果を見てもらいます。時間をかけて契約の実績を積んでいけばこの人なら大丈夫だろうと信用され大きな契約の話が通るようになります。段取り上手は階段を何段も飛ばして早く上がろうとするのではなく一段ずつ登っていきます。それが一番早くて段取りがいいのです。大きな要求は小さく分けて段階を経る。仕事をスムーズに進める30の手順の工夫。まとめ。その1。きちんと計画を立ててから行動する。その2。雨の日は早めに家を出るように心がける。その3。休憩中には目をつぶる。その4。理由は3つあります、という決めの言葉を使う。その5。 賛成でしたら返信は不要ですという一文を加える。その6.4+1の多機能点を愛用する。その7.イメージトレーニングを取り入れる。その8.3という数字を座右の銘にする。その9.朝1と午後1の電話はできれば避ける。その10.残業したくない日は前もって予定を伝えておく。その11.完了予定はわざと長めに宣言しておく。その12.相手のメリットも考えてお願いを切り出す。その13.返事は副賞にする。その14.高級な包装紙と箱を使ってプレゼントを送る。その15.アナログ式の時計をデスクの上に置く。その16.頻繁に使うものはデスクの上に置いたままにしておく。その17.頻繁に使うものでなかったら使い終わったら元の場所に戻すことを徹底する。その18.言いたいことをワンフレーズでまとめる習慣をつける。その19.できるかもしれないと考える。その20.場合によって知らない場所でいきなり人に尋ねてみる。その21.仕事と感情を込めた引き継ぎをする。その22.試行錯誤をしていないうちから諦めるのはやめる。その23.他の人の頭を借りる。その24.他人の失敗は自分のことだと思って参考にする。その25.テンプレートを作って手間と時間を減らす。その26.こうすればうまくいくという仕事の型を作る。その27.仕事を始める前に儀式を行う。その28.記号や略語を使う。その29.仕事の区切りで休憩を入れる。その30.大きな要求は小さく分けて段階を経る。